第2、3の歴18章1節から18節になります。ダビデは彼と共にいる民を調べて、彼らの上に千人隊の長、百人隊の長を任命した。ダビデは三分の一をヨアブの主人に、三分の一をヨアブの兄弟、セルヤの子、アビシャイの主人に、三分の一をガレジン、イタイの主人に配置した。王は民に言った。私自身もあなた方と一緒にいたい。すると民は言った。あなただけはいけません。私たちがどんなに逃げても、彼らは私たちのことは何とも思わないでしょう。たとえ私たちの半分が死んでも、彼らは私たちのことは心に留めないでしょう。しかし、あなたは私たちの1万人に当たります。今、あなたは町にいて私たちを助けてくださる方が良いのです。王は彼らに言った。あなた方が良いと思うことを私はしよう。王は門のそばに立ち、すべての民が100人、1000人ごとに出て行った。王は、ヨアブ、アビシャイ、イタイに命じていった。私に命じて、若者、アブシャラムを緩やかに扱ってくれ。民は皆、王が隊長たち全部にアブシャラムのことについて命じているのを聞いていた。こうして、民はイスラエルを迎え撃つために戦場へ出て行った。戦いはエフライムの森で行われた。イスラエルの民はそこでダビデの家来たちに打ち負かされ、その日、その場所で多くの撃たれた者が出、2万人が倒れた。戦いはこの地一帯に散り広がり、この日、剣で倒された者よりも、密林で打ち倒れになった者の方が多かった。ダビデは、アブシャロムはダビデの家来たちに出会った。アブシャロムはラバに乗ってきたが、ラバが大きな樫の木の茂った枝の下を通ったとき、アブシャロムの頭が樫の木に引っかかり、彼は宙づりになった。彼が乗っていたラバはそのまま行った。一人の男はそれを見て、ヨアブに告げて行った。今、アブシャロムが樫の木に引っかかっているのを見ていました。ヨアブはこれをつけた方に行った。一体、お前はそれを見ていて、なぜその場で地に撃ち落とそうとなさなかった、撃ち落とさなかったのか。私が前に銀10枚と帯1本を与えたのに。その男は両方に言った。たとえ私の手に銀1000枚をいただいても、王のお皿に手は出せません。王は私たちの聞いているところで、あなたとアビシャイとイタイアに、若者のアブシャロムに手を出さないと言ってお命じになっているからです。もし私が自分の命をかけて命令に背いたとしても、王には何も隠すことはありません。その時あなたは知らぬ顔をなさるでしょう。ヨアブはこうしてお前とブズブズしてはおられないと言って手に三本の槍を取り、また樫の木の真ん中に引っかかっていって、まま生きていたアブシャロムの心臓を突き通した。ヨアブの道具虫の10人の若者もアブシャロムを取り巻いて彼を撃ち殺した。ヨアブがその上を吹き鳴らすと、民がイスラエルを追うのをやめて帰ってきた。ヨアブが民を引き止めたからである。人々はアブシャロムを取り殺し、森の中の深い穴に投げ込み、その上に非常に大きな石笛の山を積み上げた。イスラエルは皆おのおの自分の天幕に逃げ帰っていった。アブシャロムは存命中、王の谷に自分のために一本の柱を立てていた。私の名を覚えてくれる息子は私にはいないからと考えていたからだ。彼はその柱に自分の名をつけていた。それはアブシャロムの記念碑と呼ばれていた。今日も今日もそうである。本日の説教のタイトルは、アブシャロムの死と題して、ご参加してから見せていただきます。
それでは一言お祈りをしてご一緒に御言葉を聞いていきたいと思います。天のお父様、今私たちはあなたの御前におります。今あなたの目がこの上に注がれ、あなたの耳がこの祈りに傾けられていることを信じます。大聖書福音教会、この歩みもまたパリの日本語教会のごとく、あなたがあなたの手によって始めてください。今日ここまであなたが導いてくださってきたことを本当にありがとうございます。一つ一つのその教会の上に神様、あなたの恵みの手があること、そして神様の深い甘えみがそこにあること、いろいろ辛いこと、しんどいことを通るときに誰よりも神様が痛み悲しみを負ってくださっていたこと、そして神様の大きな犠牲によって私たちが成り立っていますことを覚えて、本当に感謝とまた賛美を捧げます。どうか今この教会にあなたが語りたいと思っていらっしゃることを、今日の聖書の箇所からあなたが語らせてくださるように、小さなものを清めて神様が用いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。サッカー兄弟の証、本当にありがとうございました。どなたの証の時も、もちろんそうですけども、本当に神様の素晴らしさというのがよく伝わってくる、証だなと思いました。私たちが考えている以上のことを神様はなさってくださる、そういうことを本当に教えていただきました。今日は2つのことをここからご一緒に覚えたいと思っています。九死に一生を得て、この体制を立て直したこのダビデとその軍隊がですね、ここでアブシャラムの軍勢、自分をこの裏切ってこの謀反を起こしたアブシャラム率いるイスラエル軍との全面的な対決、それがこの18章の1節から記され、第2と6節からですね記されています。1節から6節まではその準備、そして6節から8節まではその戦い、そして9節から少し時間を箇所を通ってですね、このアブシャルムのこの死にざま、そして最後16節から18節まではアブシャルムがどのように葬られたのかということが記されています。アブシャルムっていうのはどういう人であったかということ、今までずっと聖書を一緒に開いて読んできた方はお分かりになると思いますが、アブシャロンはダビデの子供として生まれた。つまりお父さんは素晴らしい信仰の持ち主であったということですね。そして当時の王様の子供として誕生しているわけです。生まれた時はヘブロンでの全イスラエルの統一王国の子ではなかったですけども、とにかく南ユダ王国の子供、王の子供として王宮で生まれ育ったわけです。つまり当時の最高のこの教育が施され、そして最高のこのものが与えられ、 そして信仰的なそういう教育も受けて育った人物であったということ。そして14章の25節を見るとちょっと戻ってみていただけますか。14章の25節にはこう記されています。さてイスラエルのどこにもアブシャラムほどその美しさを褒め生やされた者はいなかった。足の裏から頭の頂まで彼には日の打ち所がなかったと記されています。つまり彼は当時のその王の子供として何不自由なくこの暮らすことができたし、そしてこの信仰的な教育、本当に良い模範をですねお父さんから受けていた。そしてそれだけじゃなくて彼には日の打ち所のないその良さ、良い人間であったということ。それは人間的な意味ですね。美しいというのはこれは単に美貌の持ち主というだけじゃなくてですね、その人間として良い男であった。頭の先からつま先まで火の打ち所がなかったと言われている人物、これがアブシャロンという人間であるわけです。この人が今日この聖書の箇所で悲惨なこの死を遂げているわけです。今日の聖書の箇所を戻っていただいて18章の17節を見ますと、人々はアブシャロムを取り下ろし森の中の深い穴に投げ込み、その上に非常に大きな石くれの山を積み上げたと書いてあります。これは何を意味しているかというと、アブシャロムはクリスチャンとして葬られたのではなくて罪人としてこの葬られたということを表しています。つまり人間として最も良いと言われ、またながらも人気があったこのアブシャロム、そのアブシャロムの最後は一人の罪人として葬られていったんだということであります。聖書はこのアブシャロムの悲惨な最後を通して私たちに様々なことを語っていると思います。一つは警告だと思いますね。どんなにこの良い人間であっても、前回もお話しましたけど、どんなに能力があって、どんなにこの人気や才能があっても、またどんなに環境や地位や名誉に恵まれていても、神様から離れて歩む最後はこのようになるということ、これをここでは警告しているのだと思います。今日僕はここで教えられたのはまたちょっと違うことなんですね。ここでアブシャラムという人がこのダビデにこの歯向かって戦いを挑むわけです。もともとさっきから言いますけど、アブシャラムという人は何不自由なく王の子供として育っていった。そして一度妹をですね、この怪我されたことでお兄さんを殺害しているんですね。でそれも許してもらっている。にもかかわらず彼はなお砕かれずにですね、そのヨアブの畑に火をつけたりして王との面会を取り付け、そして最終的には王を裏切り、そしてその王のそばめたちのところに入ってダビデに対して、お父さんですけども父ダビデに対して大きな恥ずかしみを与え、そして今まさにイスラエルの全軍を率いてダビデを殺そうとやってきているわけです。でこの聖書の後半9節以降を見ていくと、この2人の男の紋章が描かれているわけです。1人はヨアブ、もう一人は名前が記されていません。で、一人の男がアブシャロムがですねこの木にぶら下がっているのを見てですね、このヨアブに報告に来る。するとこのヨアブは、まあ、やっぱり何してるんだと、絶好のチャンスだから、まあ、そう打ち殺しなさいと、まあ、命じるわけですね。ところがこの男はそれを拒むわけです。 です。それでこのヨアブは14節にあるようにグズグズしておれないと言って、手に3本の槍を取ってその人の心臓を貫き殺したことが描かれているわけです。この男はなぜ躊躇したんでしょうか。12節、これ一緒にちょっと問い出してお読みしたいと思います。12節3、はい、その男はヨアブに言った。たとえ私の手に銀千枚をいただいても王のお子様に手は下せません。王は私たちの聞いているところであなたとアビシャイとイタイとに若者アブシャロムに手を出すなと言ってお命じになっているからです。どうしてこの人は絶好のチャンス、敵の大将を倒すこのチャンスであるにもかかわらず手を下さなかったのか。それはダビデがこの若者アブシャロムをこの緩やかに扱ってくれというふうに言っているのを、まあ、聞いていたからだということであります。しかしヨアブはそうはしなかったということですね。で、皆さん、このヨアブがしたことっていうのは正しかったのでしょうか。で、僕はこの結果を見るならば正しいことをしたのだと思います。ヨアブがこの時アブシャロムの命を奪ったゆえにこの戦争が終わった。そしてこれ以上無益なこの犠牲者が出なくなったわけです。ヨアブがこの時この敵の将アブシャロムを倒したことによって戦いは終結したわけですね。平和がイスラエルに訪れたわけです。ですから結果としては僕はヨアブが正しいことをしたんだと思うんですけども、ですが今日の聖書の箇所から私が思ったのはこの五節の神様、ダビデのこの言葉にあります。五節もこれも声なし一緒に読んでいただきたいと思います。3、はい、王はヨアブ、アビシャイ、イタイに命じていった。私に命じて若者アブシャロムを緩やかに扱ってくれ。民は皆王が隊長たち全部にアブシャロムのことについて命じているのを聞いていた。もしこの時ヨアブがアブシャロムに手を出さなかったとしたら、すなわちアブシャロムを助けて生かしていたとしたら、ろくなことにはならなかったと思います。そしてイスラエルに平和はもたらされなかったと思います。さらに犠牲者が出てきたと思います。ですから結果を見るならばこのヨアブさんがしたことは僕は正しかったと思うんです。で、ヨアブ、アブシャロムっていうのはもう本当に一回人を殺してお兄さん殺してるのをダビデに許されてるのに、それでもなお悔い改めることをしなかった人物です。ですから殺さなきゃいけない、ここで生きの根を止めないとイスラエルにとってどんな災いが起こるかわからないから、ヨアブさんをここで殺そうと判断したのは僕正しいと思うんです。ですが、いいですか、聖書の神様は果たしてそうだろうかということをここでこのダビデの五節の言葉から思うんです。私はこの五節のダビデが言った私に免じて若者のアブシャロムを緩やかに扱ってくれという言葉が神様の言葉のように聞こえてくるんですね。皆さんいかがでしょうか。つまり今日まず今日時間あまりないので短くいきますけども、第一に覚えてほしいことは、神様っていうのは正義の神様なんです。悪いことしたものは必ず罰するんです。ヨアブがしたことっていうのはこれは正しいことを行ったと思います。ですが私たちが今礼拝している神様っていうのは正しいさもちろんあるんですけども、それに勝って憐れみをかけてくださる神様であるということ。なぜここでダビデはこんなことを言ったんでしょうか。
どうしてこれから戦いに行こうとする人たちにそのブレーキをかけるようなことを言ったのか。私に免じて若者アブシャロムを緩やかに扱ってくれ。ヘブル語の原文でこの5節のこの言葉は、私に免じて若者アブシャロムを緩やかにとしか書いてないんですね。動詞が書かれていなくて、緩やかにというそのちょっとニュアンスを持たせるような言い方しかダビデは、まあ、していないわけですけども、どうしてダビデはここでこんなことを言ったんですか。さあ、アブシャロムというのは敵ですけども、でも同時にダビデにとってのかけがえのない子供だからですよね。そうですよね。自分の命を狙うし、自分の奥さんをこの奪い取ったその憎き、本当に自分にとって傷つけられた敵ではあるんですけども、同時にアブシャロムっていうのはダビデにとっての子供なんです。だからここでこんな風に言うわけですね。ヨアブは冷静だと思います。そういう情に流されないで冷静に、王国にとって何が一番良いことなのか、王様にとって一番良いことはここでアブシャロムを殺してしまうことだという冷静な判断を下しています。でもダビデは父である上に、そういう冷静さをで判断することをしきれないわけですね。で、何度も言いますけれども、私たちが今礼拝を捧げている、私たちが信じている神様というのもそういう神様なんだということ、すなわち私たち人間がどんなに神様に歯向かって、どんなに神様のことを傷つけようとも、どんなに神様から背を向けて歩もうとも、神様は絶対に私たちのことを諦めたりはしないということです。悪あがきするんです。それでも、まあ、みんながもうあんなやつは滅びた方がいい、生かしておいても何の得にもならない、地獄に落ちた方がいい、悔い改めなんか絶対にしないと思っている人を、神様はそうは思い切ることができない。神様だってそう思うんです。そうやなと冷静に考えたらそう思うんです。だけど子であるゆえに、いや、もしかしたら今度こそ我が子アブシャロムは悔い改めるかもしれない、だから命だけは勘弁してやってほしいと、ここでダビデが言ったように、神様も私たち人間一人一人のことをですね、そのように見ておられる、そういう神様なんだということを今日ぜひですね、最初に覚えてほしいですね。エゼキエル書、お開きにならなくても結構ですから聞いててください。エゼキエル書の33章で神様がこういうふうに言ってます。彼らにこう言え、私は誓っている神である主の御告げ、私は決して悪者の死を喜ばない、かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのかって神様は別の場面で、イスラエル悔い改めない、罪を犯し続け、このアブシャロムのように神に背を向け続ける民に向かって、イスラエルの家よ、なぜあなたは死のうとするのかと呼びかける神様なんです。いいですか。神様は正しいお方であり、罪を犯したものを罰せずにはおかないんです。ですから今回アブシャロムがここで滅んで罪人として葬られていったように、私たち人間も神に立ち返らない限りですね、同じように裁きを受けることは、これは聖書の明白な教えです。ですが神様はその最後の最後まで私たちが帰ることを、神様に立ち返ることを諦めない、そういう神様であるということはぜひ忘れないでほしいと思うんですね。二つ目いきます。二つ目に今日覚えたい ことは、この9節からのこの御言葉であるわけですけども、この聖書の箇所はアブシャロムとこのダビデの戦いが書かれているわけですが、その戦いがどういう内容だったかというのは非常に淡白に記しているわけですね。6節から8節のわずか3節でこの戦いがダビデ軍の圧勝で終わったと記しているわけです。そして9節から15節でさっきも言いましたけども、ヨアブさんとある男とのやり取りを詳しく書いているわけです。文脈から考えたら、この8節からこのもう15節とか14節に飛んでもいいわけですが、9節からですね、9節から14節15節に飛んでもいいわけです。だけど聖書はあえてこのアブシャロムが死ぬその間際にある一人の男の人とヨアブとのこの問答があったことをわざわざ私たちに指し示しているわけですね。でここに聖書が伝えたいメッセージがもう一つあるわけです。それは何か、この男の人はどうして銀やその帯をで、このヨアブさん言うわけですね、11節で。言ったお前はそれ見て、それ見ていて、なんでその場で打ち倒さなかったのか、私がお前に銀10枚と帯1本を与えたのにって言います。これ、当時のこの昇級を意味する言葉はそうですね。銀10枚と帯1本っていうのは、この出世を約束するというような意味です。なんでですね、お前はそこで手柄を立てて、この成功者にならなかったのかとここで言うわけです。ところがこの人は言うわけです。純説もう一度ご指摘しますね。その男はヨアブに言った、たとえ私の手に銀千枚をいただいても王のお子様に手は下せません。王は私たちの聞いているところであなたとアビシャイとイタイとに若者アブシャロムに手を出すなと言ってお命じになっているからです。なぜこの人はアブシャロムに手を出さなかったと記していますか。王様がそう言ったからだって言ってるんですよね。それだけですよね。この人の理由は王がそういうふうに言ってるのを聞いているから、知ってるからです。私たちの人生においてもこういう場面があると思うんです。つまり神様の言葉に従うか否かという選択を私たちはしばしば通される時があるということ。この人は自分にとって得になることを得た、チャンスを得たわけです。目の前にアブシャロムがたまたまこの偶然木に引っかかってぶら下がっていると、それを倒すのはいとも簡単です。そしてそれはあたかも神様が与えてくださったチャンスのように思えるわけです。ところが彼は絶対に断固として拒否しました。銀とその帯、褒美をと昇進を約束されてもそれには手を出そうとしませんでした。それはなぜか王の言葉にこだわったからです。同じように私たちも人生において神の言葉にこだわらなくてはならない。私たちも人生において神様にもし背くことをしたら銀を与え出世を約束しようというそういう誘惑を受けることがあります。でも私たちはこの男のように断固として神の言葉に立つことを選びたいんですね。そのことを示すために私はこの箇所がわざわざ名もないこの男の人が断固としてアブシャロムを殺さなかったことをわざわざ記しているんだと思うんです。皆さんいかがでしょうか。神の言葉にこの立つということ、それは非常に難しいことです。私たちの人生においてしばしばそういう場面が、しょっちゅうあるかもしれませんけれども訪れるわけです。そしてことが大きければ大きいほどその判断に迷うと思います。そして悪魔は誘惑してきます。別にいいじゃないかって、ここでアブシャロムさんを殺しても結果的にそれは王様のためになるんだから、 王国にとってそれが一番いいことなんだから、ヨアブさんはそう思ったわけですよね。この男の人だってそのように誘惑はあったと思います。でも王がそう願っているのであれば、それに背くことは絶対にしませんと、ここで彼は断固として拒否しているわけです。かつてダビデも同じような場面を、通っていますね。ダビデも自分の命を狙ったサウル王の命を取るチャンスを2回得ていますよ。二度ともそれを手放していますね。あと、もう本当に見るからに状況的には神様がこのチャンス与えてくれたかのように見えるチャンスをダビデは手にしたけれども、でも私は主が油注いだ方に手を下すことは絶対にしないと断固としてそのチャンスを手放している、神の言葉にこだわっていたわけですよね。私たちは何にこだわるべきか、すれば神様はこの聖書の言葉にこだわらなくてはならない。私たちの人生にとっていろんなこの選択に悩むことがありますけれども、そしてそれが損か得かでこの世の中の人は判断していきますけれども、でも私たちは聖書は何と言っているか、その言葉に御言葉にこだわって、そして御言葉にもし背くようなことがあるなら、それは人生の近道であってもそれは遠回りしなくてはならないということを、この男の人は私たちに教えてくれるのではないかと思います。一言お祈りします。天の父様、ダビデが我が子アブシャルムを最後の最後まで諦めきれなかったように、神様は私たち一人一人のことを最後の最後まで諦めないで、もう一度父との関係に戻ることを願ってくださる、そのような神様であると覚えて感謝します。時にあなたを離れてあなたに背き、あなたから本当に遠ざかっていく歩みをするものですが、どうかそのあなたの大きな憐れみを知って、なお神に立ち向かい立ち返っていく、神様と共に歩む、罪を犯す時にはそれを告白して悔い改めていく歩みへと私たちをいつも導いてください。またこの名もない一人の男が断固として王様のその命令にこだわったように、私たちもまたいろんな損や得やいろんな不利益やあるいは誘惑富の惑わしがありますけれども、でも神の言葉に立ち続けることができるように私たちを助けてください。私たちを神様あなたが導いてください。イエス・キリストのお名前